サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のゲストはですね、今日は砂防工事という、まあ、テーマでですね、今7.21、7月21日昨年起こりました、豪雨土砂災害の、まあ修復も含めて今後の、まあ、災害防止のために役に立つ、砂防ダム砂防堰堤の、まあ、工事が今進んでるんですが、まあ、そちらの方ねご担当いただいてます、山口河川国土事務所 防災対策推進官の藤原博さんにお越しいただいております。そして今日は山本さんもお付き合いいただいております、はいはい、山本さんもこれあの砂防の工事っていうのは現場ちょくちょく見に行かれるんですか？
いえ、なかなか行かれないんですね。これが一緒の課には藤原さんといるんですけど、
は
い、
だから砂防は砂防でどんどんもう進めてるような状況で。
そうですね、
山本さんはあの川を、
はい、
とこの番組の担当で見守りをしなくちゃいけないっていうところがあるんです、
ね、河川の防災を、
はい、河川の防災ですね、はい。で、その4月24日、あのこれテックフォースとして入られたということですね。
そうですね、はい、
あの国土交通省が、まあ、あのこういう災害現場に派遣する、まあ、専門家集団といいますか、まあ、あの状況確認しながらどう今後進めていけばいいか、その辺もいろいろこう見られる、まあ、テックフォースという、まあ、グループがあのチームがあるんですけども、その一員で入られて、で実際現地入られたのは翌日ですか？
そうですね、25日ですね、はい、はい。
行かれたとこどこでございました？
行ったのは剣川ですね。
行かれてみてどんな感じでした？
ですね、まずはすごい砂の量で、
はい、
ちょっとあの262号の周辺ですね、
はい、262ですね、
はい、もうすでに重機が入ってあの土を出したりとかされてたんですけども、はい、それでもまだまだたくさんの砂、
うん、
まあ、の残ってまして、うん、まだ、上笠橋、あの今仮橋になってますけど、
はい、
あの橋の上流側には、まだ家が半分埋まったような状態で、
はい、
そのまんまでしたね。うん、
あのテックフォースの方が例えばそういう現地を見られるってどういう観点でこう現地調査をされていくんですか？
あの今回はですね、まず渓流、危険な渓流はどこなのかと、
はい、
いうのを判定するためにですね、はい、渓流入っていきまして、うん、まあ、次の雨で、うん、流れていくような、うん、土砂が渓流内に残っているかどうか、うんうん、というようなところをこう、うん、調査していってるんですけども、うんうん、
だから起こったメカニズムもさることながら、その今後そのどういったことが例えば二次災害なり三次災害といいますか、その後 の, そのまあ状況の変化によってまた再び起こる、あるいは今止まってるんだけどまた動くようなものがないかどうか、その辺をご覧になる
という。そうですね、
はあ、これは、その日ずっとご覧になって、
はい、25日はですね、はい、あのまだ中国地政のメンバーが数人、はい、山口に入っただけだったので、はい、一つのグループで剣川をとりあえず見たんですが、はい、その後ですね、その日の夕方ぐらいから、まあ、近畿四国からもテックフォースの応援団
が来てくれたんです
ね、来まして、
はい、
本格的に調査が行われたのは26日と27日、
はあ、
はい、
結構かなりの人数の方が入られたということですね。
ですね、あの整備局、まあ、国土交通省の職員の他にですね、うん、山口県の砂防ボランティアの方とか、うん、あと地元のコンサルタントの方とか、うん、総勢70名でですね、うん、渓流の点検をやっていきました。
そうですか、
はい、
でそれで一応そういう、まあ、状況を把握されて、
はい、
まあ、お帰りになられたといいますか、もともとあれですよね、あのご所属はあの、はい、大田河川事務所、大田川の河川事務所のお仕事をされてたんですね、
はい、あの大田川河川事務所の中でも、はい、広島西部砂防出張所と
砂防出張所、はい、
砂防のやっぱり工事の
砂防の工事の
現場だったんです、はい、現場
の。これは場所はどこにある事務所？
廿日市ですね。
廿日市、
はい、
あ、じゃあ結構西寄りですからこっち近い。
そうですね、はい、
あ、なんかあのその後の自分の身の振り方っていうか動きがなんか読めたような感じがしますけど
そうですね、
これは行くことになるんじゃないかというふうにもうお感じになりました？
あのですね、 ひょっとして10月頃に人事異動があるかなと、はい、いうふうに思っていたんですけども、うん、まあ、それが自分が当たるかどうか、
うん
うん、とも思ってませんでしたし、はい、実際には9月4日付で山口に転勤、
はい、もうその前に
てって言われたんですけど、
思いがかかったという、
もう思ったよりも早くてですね、
あ、ということはもう まあ、あれは直轄で砂防 その工事、まあ、決定がすごく迅速に行われたというところもあって、
そうですね、
まあ、だから人事は本当は10月ぐらいなんだろうけども、もう前倒しで行ってこいと、
もうその、まあ、10月っていうのは、はい、まあ、あくまでも私の、はい、予想の範囲 で、
予想
の範囲
でそれを超える速さで、実は状況は進展してたという。
そうですね、
はい、でやっぱりその現地の鶴見川もご覧になってなんですが、やっぱりそのこの豊富の、まあ、独特な山の風景、皆さん市外から来られた方がいつもなんか特徴的な山ですよねっていうふうに言われるんですけども、
はい、
やっぱりどうなんですか、やっぱ特徴が土砂災害も含めてやっぱりそういう特徴のある地形地層というか、そういうものなんですかね。
やっぱり広島西部ですね、はい、大竹、大野あたりの山も同じような見た目がですね、
はい、見た目がね、
同じような山なんですけども、
う
ん、
ちょっと岩が露出してゴツゴツしてるような感じ
で、そうですね、同じような花崗岩の、花崗岩地帯で、はい、やっぱり花崗岩っていうのは風化がしやすい、
うん、
まあ、地質ということでですね、うん、それがまあ土石流を引き起こす一つの原因になっているかなと思います。
うそうするとやっぱこの辺一帯は山が全部風化してる花崗岩、やっぱかなり風化してるんですよね。
そうですね、表面が風化して、うん、中には硬い岩が残っていると、
はい、
いうような感じで、ね、で
その硬い岩が丸ごと転がってきたりする可能性もとかあったわけですかね。
そうですね、う
ん、そういう意味で、まあ、こういう山際に住む方にとってはやっぱり土砂災害は、まあ、今回起こってしまったとはいえ、
はい、
やはり、まあ、今後のことも考えたらやっぱり注意していただきたい、やっぱ地形地層その地質というか、
はい、
そういうところなんですね。
そうですね、
はあ、まあ、こういう我々ね、まあ、いつも鯖川物語ということで川ばかり川ばかりといけませんが川を中心にね番組をお届けしてまして、意外にその川の後ろの山ということについては意外に触れずにこの番組を来たんですが、実は特徴的にそういう土砂災害の可能性というか、まあ、そういう危険性もはらんでいるような、山が実は鯖川のすぐ近くまで来ているという、まあ、そういうことに改めてこう気づかされたという。山は 前からそこにあったんでしょうけど、意識がどうしても川の方へ我々も行ってましたし、住民の方もね、まさかその、まあ、もちろんね雨降ればちょこちょこちょこ崩れることはあったんですが、今回ほど大規模に、
はい、
やっぱり雨の量が効いたんですかね。
そうですね、うん、まあ、雨の量が多かったのとですね、うん、短時間に集中的にこう強い雨が降った時間帯というのがですね、はい、2回に分けてきてるんですね。で1回目、10時ぐらい、あ、10時より前ですかね、8時9時ぐらいですかね、
8時台から9時台ですね、最初 の、あの激しい雨は、はい、
そこでかなりダメージを受けてたものが、
はい、
12時になってはい、すごくまたもう一回強くなったと、
あ、お湯打ちをかけるように、
それで崩れてしまったというような形だと思います、ね、
でもあれですよね、もう8時から9時台でも結構の激しい雨、まあ、それからもその前からもちょっと降ってましたから、結構もう飽和状態ではあったのかもしれないんですか、ね、
そうだと思います、
はあ、だから今回はその2回に分けて、まあ、最後の一撃が、まあ、効いたというところ、
そんな感じですね。
でこういう土石流を起こす危険渓流っていうのはまだ、まあ、今回起こしてないところでもまだ他にもあるんですか、豊富のこの鯖川流域の地域は。
そうですね、今回崩れた箇所、
うん、
テックフォースで点検に入ってるんですけど、はい、それだけで105箇所、
105箇所、
はい、
すごい数ですね、
105箇所点検してるんですね。
はで大体危険渓流っていうのはもう見過ごすことはなくて、大体見つかればもう分かるんですか、それともその、まあ、俗に言う地震断層みたいに潜伏しててとかその分からないっていうこと、そういうことはないんですか、やっぱり見つかるものなんですか。
やっぱり地形ですね、
はい、
地形で判断されるものが多いので、
はいはい、
大体もう
分かってしまう、
分かっていると。
なるほど、はあ、まあ、そういう105箇所ってすごいですね。
そうですね、
はあ、ということはまた雨が降ればその条件によってはそういったところにまた土石流という可能性が今後出てくる。
そうですね、
ことを注意しないといけない、
まあ、崩れていない場所も
まだ
残ってる、安心はできない、
安心はできないということですね、はい、それではこの後曲と、コーナーを挟みまして、砂防工事の、概要、この砂防園ってなるものは一体何者であるかというお話を聞きながら番組を進めたいと思います。
まもるくんインフォメーション。
あ、違う、俺。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションは山本さんからです。
河川管理課山本です。今日のインフォメーションは、伐採樹木の無料配布についてのお知らせです。現在、沢川中流部において、洪水時に流れの妨げになるものや、河川管理上の支障となる箇所の柳など、河川内の樹木伐採作業を実施しています。今年度は、それに加えて、国土交通省で実施している砂防ダム現場で発生した伐採材も含めて無料配布を実施することになりました。無料配布の日時は少し先になりますが、3月6日土曜日の予定です。配布場所は、小野大橋の下流左岸の真直地先で行います。詳細は事務所ホームページや市の広報でもお知らせします。伐採材は運搬しやすいように2メーター程度に切っておりますが、配布場所からの運搬は各自でお願いすることとなります。木の種類は柳や栗の木が中心ですが、ガーデニング利用など皆さんのアイデアでいろいろな用途にご利用いただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は山口河川国道事務所からでした。時刻は7時38分を回っております。サバガ物語をお届けしております。今夜のゲストはですね、砂防工事ということで、今昨年の7月21日に、被害が出ました、土砂災害が起こっておりますけども、そこの数箇所でですね、今砂防園庭工事が行っております。そちらの工事を担当していただいております、国土交通省山口河川国道事務所、防災対策推進官の、藤原博さん、そしていつもの山本さんにお越しいただいておりますが、これ砂が流れると、いや、川へ入るということで、山本さん、あれですね、川管理してる人にとっても周りの山の状況って今後気になりますよね。
そうですね、今回の災害がなかったらちょっと想像できなかったですけど、あそこまでなるとはですね、
結構砂場の中にも砂が流入してますよね。
そうですね、今回も支線からかなり
入ってますね、
入りました。
だから川の状況がちょっと変わるので、こちらこちらで川の管理する方は、また対応しなくちゃいけないということがありますね。
そうですね、
はい、でその砂防なんですけども、砂防、この番組の砂防園庭とか砂防ダム、いろんな言い方をしてお話ししておりますが、そもそもこの砂防園庭なるものっていうのはどういうものなんですか。
ですね、ちょっと小さめのダムみたいなものを作るわけですけども、
ダム、
はい、水を溜めるものではなくて、はい、この堤体にはですね、はい、穴が開けてあるんですね。
あ、普通のダムではちょっと考えられないですけど、穴が入ってる、
穴を開けてありまして、は、はいはいはい、水はもう上流から流れてきたら下流の方へ抜けて流れていくというように、はいはい、作ってあるんですけれども、で、いざ土石流が発生した時には、はい、ここで大きな石や、水、砂、全部ぐちゃぐちゃっと混ざって流れてくるんですけれども、はい、その大きな石とかをですね、ここでまず一回ドーンと受け止めてやろうと。
受け止める。
そして、この穴やですね、あと上、水が越流する部分が設けてあるんですけれども、はい、そこから砂や水が下流の方に、 多少勢いを弱めて、流れていくような、形に、設計してありますけども、
まあ、大きい岩とかそういったものはやはりダメージを下流部に与える可能性がありますから、そういうものを、まあ、バケットみたいにこう抑え込んで、止めてしまうというのと、その水に勢いがありますから、砂水の勢いをそこで一回ワンクッション置いて、緩やかにして、下流へ流してやるという
。そうですね。
はあ、これ構造的にはその通常のダムと違うなんかその工夫とか、その穴が開いてあるとかありましたけども、
はい、
他にもなんかその工夫ってのはあるんですか。そういうなんかゴロゴロゴロゴロ、転がってくるやつを止めるっていう、そういう仕組みですよね。
はい、
はい、
まあ、ダムでしたら水圧に耐えられるような安定計算をするんですけれども、はいはい、砂防堰堤の場合は上流からその転がってくる大きな石の衝撃とかもですね、考えて。
あ、なるほど、そうですね。だからダムは水圧だけど、
はい、
水圧って常に一定にまあかかってて、
そうですね、
でまあ、仮に水位がこう上がり下がりしたとしても緩やかにそれが変化してるだけで、岩はぶつかってくるわけですね。
そうですね。
その衝撃に耐えないといけない。
そうです。
はあ。その辺の設計する時のちょっと工夫というか、ご苦労もあるんです。
いや、もうこの設計手法はですね、もう確立されたものですから、もうどの園庭も同じような計算方法でやっていくんですけども、はい、まあ渓流ごとにですね、渓流が、勾配がきつい渓流とか緩い渓流とかいろいろですので、はい、それによってそのかかってくる衝撃ですね、まあ、石の転がってくる速さとかが違ってきますので、まあ、そういう要因が、まあ、違ってくるので、はい、設計にそれを反映するという形になりますかね。
昨年ちょっと用がありまして、水俣市 の土石流が起こった現場にちょっと行く機会ありまして、まあ、そこもサボダムが作ったけど、かなり大規模な土石流ではあったんですが、平成15年だったと思うんですが、あれ見るとその砂防堰堤が一つではなくて、
はい、
いくつも作ってあって、
はい、
それにこれでもかこれでもかって上から転がってくるやつを止めよう、はい、止めようっていう、でその単にコンクリートだけじゃなくて、その鋼管のようななんかその鉄製のなんかそういう柵みたいなものをつけてあったりとか、
はい、
なんかいろんな工夫が、されてるなというちょっと感想を持ったんですが、は
い、まあ、いろんな堰堤のタイプがありまして、
はい、
まあ、ここの場合は、まあ、土石流を止める砂防なんですけども、はい、例えば雲仙とかに行くと、はい、ああいう破砕流とかですね、はい、ああいった、溶岩類が、流れてくるものを考えてるとか、まあ、あと、まあ、土石流の現場でもスリットタイプというですね、真ん中に隙間が空いたような、
は
い、
スリット、紙を解く櫛みたいなようになってる。
そうですね、真ん中にこう、
空いてる
隙間が空いてる、
そ
ういうものも石だけ止めるようなイメージですね。
石だけ止めるような、だからそれぞれ その場所とそのまあ形態に応じてその形をこう作っていくわけですね。
そうですね。
はで、まあ、ここのはまあコンクリート式の、まあ、砂防堰堤という形で、これ作り方はダムと似てるんですか。
ですね、
形によく似てるんですけど、
いや、今ここの現場でやっている工事、はい、大きく分けてですね、2つの種類の堰堤がありまして、
2つの種類、はい、
1つはコンクリートで作る、
うん、
でもう1つは、現地の今回流れてきた土砂とかを使ってですね、はい、それにセメントを混ぜて、ソイルセメントというもので堰堤、
はいはい、
を作る、この、まあ、大きく分けて2つのタイプで、
それはまあ現場の状況に応じて、
そうですね、
まあ、選定して工法を選定してやるという形、
はい、そうですね、それとダムではあまりやってないと思うんですけどもね、うん、残存型枠という
残存型枠、
使ってまして、
難しいですね、難しいです。山本さん大丈夫ですか。
聞いたことあるんです、
聞いたことない、
漢字の説明から
通常はコンクリートで物を作るときは、うん、ベニヤ板の型枠でですね、
型枠つけますよね、
外の形を作って、
建物作るときもそうですよね、コンクリートのビルなんかつけるとき、
その中にコンクリートを入れて、
はい、
後でその型枠を外すんです
よね、はい、
この現場でやってるのは、残存型枠というものはですね、もうコンクリートでその型枠ができているんですね。
あ、 なるほど、あのコンクリートですでにそういうのを作ってあると。
そうです。
は
で、そのコンクリートのパネルでですね、まず外側の形を作ってやって、その中に、コンクリートを流し込むようにして入れてやると。そうすると後でその外側の型枠を外す手間が省けるんですね。
で結構その型枠はなんか模様がついてたりします？なんか普通ののっぺらなコンクリートなんですか？
いろんなタイプがありまして、模様のある
模様のあるのもなんかありますよね、なんか
ありますね。
結構綺麗、と言ったらいけないんですが、
石積みのような模様が入って、
石積みのなんかいい雰囲気の、
そういうものもありますし、
これはちょっとパッと見ただけではわからないですね。作ってるところで初めてわかるんですね、そういうのは。
そうですね、
一般の人はちょっとそういうのは気づかないですね。
はい、
なるほど、はい、わかりました。そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、今日は砂防のお話をしていただきましたけども、今工事は何パーセントぐらい終わってるんでしょうか？
ですね、まだ10% ぐらいの進捗
状況、ね、まだまだかかるということですね、ただ全力を挙げているというところがありますが、ちなみに今上田南川の方の、砂防堰堤のちょっと図面をちょっと実際にお持ちいただいているんですが、これも結構これ高さどのぐらいになるんですか？
水通しっていう水が流れる部分ですね、そこの高さが11メートル、でその脇の部分はさらに
高い
5、6メートル
高いわけですね、これコンクリートの量ってミキサー車にして何台分なんですか？これ
1000台分ぐらい、はい、ありますね。
はあ、手間かかりますね。でもこれしっかり作っておかないとね。
そうですね、
結構今回の災害でも砂防ダム有効だというところがね、証明された部分もありましたから、時間がかかるかもしれませんが、我々のまたね、災害二次災害防止に向けて日々工事で汗を流されていることで非常に心強く思いますし、またどうぞ現場でお気をつけて工事を進めていただければと思います。また何か機会がありましたら、またぜひこの番組にご出演いただければと思います。本日のゲストはですね、山口河川国道事務所で防災対策推進課をされております砂防工事担当されております藤原博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしていつもの山本さん、最後まで
お世話になりました。ありがとう
ございました。川と砂砂防との関係仲良くやってます？
もちろんです。
はい、ということですということで、そろそろお時間参りました。今夜のお相手は NP 法人ボーボーネット匠の光一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。